ワンナップタイム、本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からイノワンシティ FM81.8MHz、 毎週土曜日17時から FM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホや PC からリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、ということで始まりました。はい、さーい、ワンナップタイム、私大浜彩子が今日もお届けしたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、実はね、私今日はまあちょっと後で皆さんにね、お届けする内容の中で初めてのことがあって、緊張している状況なんです。そしてですね、今日はちょっとね、コバさんもリモート千葉っていうところにね、遠いところにいるので、私と、技術のね、新庄さんで今日も行きたいと思いますが、でもね、ちょっとワクワクすることもあるので、ぜひ皆さん今日のテーマ楽しみにしててくださいね。ということで、コバさん、今日のテーマは何でしょうか？
はい、ワンナップタイム第34回目の特集は、沖縄の未来のために、沖縄の子供たちのために、沖縄キッズヒーローアカデミーのご紹介でございます。人々の生活がより豊かになるための力となるという理念のもと、子供たちへ生きる力を身につける教育を実践し、子供たち世代の活性化を促すことで、未来がよりワクワクする環境を提供していく、沖縄の英才教育、キッズヒーローアカデミー。本日は、そんな沖縄の子供教育のためのアカデミー塾をご紹介いたします。ということで、本日は、沖縄の英才教育、キッズヒーローアカデミーを主催しています。株式会社ライフアップクリエイト、代表、つはこさんをスタジオゲストにお迎えしてお送りいたします。ワンナップタイム史上初のゲストということで、本日は大浜彩子さんも程よく緊張しているんじゃないでしょうか。
はい、ということで皆さん、そうなんです、今日はですね、実は私、スタジオに初めて、ワンナップタイムね、始まって初めての、あのゲストをお迎えしての放送ということで、まあ緊張とワクワク、これがもうなんか来たり緊張したり、またワクワクしたりみたいな繰り返しになってますね。それでは本日のゲスト、沖縄キッズヒーローアカデミーを主催しています株式会社ライフアップクリエイト代表、つわこさんです。本日はわざわざスタジオに足を運んでくださりありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、さこさん、どうですか、緊張されてます、はい、大丈夫ですか。
初めてのラジオっていうことでお呼びいただいて
初めてなんですね。
そうなんですよ、
はい、そうなんですね、大丈夫です、あの緊張は全部私がいただいて、はい、ね、しょうこさんはリラックスして話していただければと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあそれではよろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、じゃあのキッズヒーローアカデミーということで、はい、しょうこさん主催されてるんですが、まずはつはこさんの自己紹介をお願いいたします。
はい、この度ワンナップタイムゲストとして出演させていただいております、はい、キッズヒーローアカデミー代表の津波子翔子と申します。私ども弊社は糸満市西崎のにあります、うん、はい、子どものための未来リーダー育成ということで、はい、多分全国では初の金融教育でリーダーを育成するっていう形で立ち上がらせてもらいました、う
ん、なるほど、すごい、全国初、
はい、
はあ、なるほどですね。じゃあこのキッズヒーローアカデミーのもっと魅力をあの聞かせていただきたいんですけれども、はい、創業はいつされたんですか。
はい、創業はもう2021年、はい、今年の4月になります、
うんうん、4月から、
はい、でスクールのアカデミーの開校は8月8日にスタートしたばかりの、は
い、そうなんですね、はい、じゃあ8月というと、
新しいまだ学校ですね、
4ヶ月ぐらいかな。はい、だいたいどのような年齢のお子さんが今は通われてるスクールなんですか。
はい、 今は小学生の高学年、うん、4年生から中学1年生まで、うん、対象はまず中学高校生までなんですけれども、
そうなんですね、
今10名のキッズたちでスタートしたばかりの学校です。
はい、あ、そうなんですね。はい、じゃあのこのキッズヒーローの、はい、まあ、創業ですかね、創業のきっかけで、あとは経緯がありましたら教えてください。
はい、きっかけはですね、私自身がもともとはあの社会福祉士っていうことで行政に勤めてた経験があって、生活保護課の、まあ、支援員をしてた経験があって、はい、8年ほど前から、まあ、金融っていう形であの独立させていただいて、さまざまなやっぱ困窮世帯を含め、いろんなご家庭のお悩み相談だったりとか、ファイナンシャルプランナーっていう仕事を通して、はい、やっぱさま、あのそのご家庭に合わせたプランニングっていう形で、あの仕事をさせていただいてるんですけれども、その中で、子どもの貧困っていう言葉が、まあ、すごく私たち衝撃的で、その子どもの貧困をきっかけに、今最もそのワーストっていう、日本全国で最もワーストにいるのがこの今沖縄県なんですね。でその率がなんと全国の2倍、34.8% っていう、ちょっと驚異的な数字を、
2倍も沖縄はじゃあ貧困家庭が多いであろうと言われているっていうことですね。
そうなんですよ、3名に1人の世帯が貧困であるっていうことが数字で出てしまっていて、やっぱいろんな原因はあって、そこには、やっぱ生活のコストがやっぱり高かったり、車社会なので車が必要だったり、住宅費用もやっぱり高いのと、所得はやっぱり低い、
やっぱ聞きますもんね、沖縄の所得は低いっていう風にね、
まあ、いろんな経緯はあるんですけれども、その中でやっぱり、この貧困って何が問題って、やっぱりそのお金がないことで経済的な、まあ問題も多いんですけど、やっぱ進学ができない、もしくはやっぱそのまま働いてしまうと、どうしても所得やっぱアルバイトだったりとか、悪循環な状況、でお父さんお母さんもやっぱ働いてると、家庭での関わりもすごい薄いので、やっぱ精神的な貧しさ、心の貧しさっていうところもすごい大きな課題なのかなっていう風に感じて、でそれがちょっとコロナで、すごい数字がやっぱりもっと増えて、不登校の子が増えたりとか、もう本当びっくりなんですけど、やっぱ小中高生の自殺率とかも増えたりとか、ものすごい今状況があるということを耳にして、私たちがやっぱりできることといえば、あの教育なのかなっていうところで、というのも私自身があの世界で の, その貧困が進んでいれば、アジアでは、一番やっぱりイメージとしてあるのがフィリピンだと思うんですけど、フィリピンに親子留学とかをして、実際そこに現地に住んでみて、そのどこからやっぱ貧困って生まれるのかなって、同じようなやっぱ環境で育って、同じようなやっぱ状況にいても、なぜそのお金持ちと貧しい子たちがこう格差がやっぱ広がってるっていうことをよく多分耳にすると思うんですけど、この日本でも本当に今すごくそれが進んでいて、二極化しているわけですよ。平成のその33年間の中でもうめちゃくちゃそれが広がってるっていうことが、なぜなんだろうっていうところを、私自身がやっぱり世界に出ていろいろ情報を取ってきて、もうなんだろう、それのやっぱ根本的な部分って教育格差にあるんじゃないかなっていう風に感じたので、やっぱ子どものうちからやっぱりあのお金の勉強、お金の勉強はなかなか学校で教えてくれないことですよね。でもやっぱ夢を叶えたり自分のやりたいことを実現していくためにも、お金ってやっぱり大切なこと、
そうですね、
それが全てではないけれども、自分がやりたいことの選択肢が広がったりとか、大切な人を守るためにもお金って絶対必要不可欠じゃないですか、それをどのように教えていけばいいのかなって、そういう環境って、まあ、日本ではないですよね、まだまだ
ないですね、まだまだ、
はい。で2022年から実は高校で初めて、金融教育っていうのが、 始まるってことで言われている
学校で、
はい、家庭科の授業で始まるってことが今も掲げられてるんですけれども、うん、そうするとやっぱ教える人たちがいないといけないですよね、うん、
はい、
で先生たちはなかなかそういう教育を受けてないから、やっぱ現場で教えるって、
うんうんうん、
まだまだ難しいんじゃないかなって。英語プログラミングっていうことで、
はい、
まあ、必須科目にはなってきたものの、
うん、
学校の中ではそれがやっぱりちゃんとした形で教育が本当にできるのかなっていうふうに疑問を感じて、うん、であれば私たちがやっぱ民間でそういった環境を作っていけばいいなって、うんうん、子供たちにやっぱ楽しくお金のことを、うん、
はい、
学んでもらうことで、うんうん、社会の仕組み、世の中の仕組みとかを、うんうん、それを通してやっぱり学ぶことができる学校を作りたくって、うんうん、このキッズヒーローを開校しました。
なるほどですね。でもこう翔子さんのその視点がねすごく広いというか、やっぱりこうただの、読み書きの教育だけではなくて、はい、自分でこう学んでいく姿だったりとか、はい、あとやっぱりこう学校ではねなかなかまだまだ普及してない金融教育っていうものもしっかり取り入れて、うん、本当に次世代のリーダーをね、はい、育てていくっていうのがテーマになってるんですね。
はい、はい、そうなんです。
素晴らしいです。じゃあこのキッズアカデミーさんの、なんていうのかな、まあ、今聞いたリーダー像みたいなところもあるとは思うんですが、どんな方に来てほしいとか、はい、どんな子どもたちに、はい、まあ、この学校が合ってるのかっていうところも教えていただいていいですか。
はい、ありがとうございます。私たちのキッズヒーローアカデミーでは、うん、キッズマネーカリキュラムと、はい、キッズリーダーカリキュラムって言って2つの、授業を用意しています。
うんうん、はい、
まあ、先ほど言ったキッズマネー、要はマネー、お金の勉強だけじゃなくって、うん、お金を扱うのは人なんですよ。
はいはい、
私たち人がやっぱ豊かであってほしいっていうのが私の思いなので、うん、その人のやっぱ豊かさってやっぱリーダー的思考、
うん、
今大浜さんがおっしゃったように学校教育ではなかなか本当読むと書くっていうことの教育ばっかりで、うん、自分の頭で考えてやっぱ人に伝える力だったりとか、やっぱり自分がこう今、うん、興味を持ってこう物事を探求していく力だったりとか、はい、うん、そういうことをカリキュラムに組んでいるので、うん、まあ、本当にそのお金について学ばせたいっていう保護者さんでもいいですし、はい、やっぱりもうグローバルに活躍できる子ども、うん、あとはコミュニケーション能力を育てたいっていう方だったり、やっぱりそのプログラムを通して経営学、
うん、うん、
将来のそのビジネス思考っていうところにも学んでもらいたいなっていうところがあって、そういうカリキュラムをオリジナルで準備しています。
あ、そうなんですね。
はい、で貧困とかってやっぱりこの心の貧しさっていうところがさっきちょっとまた前後しちゃうんですけれども、うんうんうん、そこでやっぱり人と違うんだ、周りの子ができてること自分ができてないんだっていうこととか、うん、なかなかその教育を受けられなかったら、うん、自己肯定感がやっぱりどんどん低くなっていくっていうのが日本人はよくやっぱ言われちゃうんです。私もやっぱ海外に出た時に、うん、日本人ってシャイだよねって、そのシャイの意味に、
うん、
本当なんか自分の言葉を表現するっていうのがすごく苦手だよねっていう風に海外、外国の方に言われた時にすごいちょっとショックだったんですよ。でやっぱりその幼少期から、
はい、
もう自分は自分でいいんだ、アイキャンじゃないけど、
うんうん、
私は何ができるよって、
うん、
自分がやりたいことをこう探求して人に伝えるっていうところをしっかりと環境の中で習慣化して学んでいくことで、本当にこの数ヶ月で子どもたちが目まぐるしく変わっていった成長を今、はい、目の当たりにしていて、うん、私自身講師含め私たちみんながすごい、なんだろう、とっても刺激的ですし、もうとってもとっても楽しみですね、将来が。
あ、そうですね、
まあ、世界で本当に活躍する影響力のあるリーダーを育てたいなっていうふうに思っています。
なるほど。さっき翔子さんも今おっしゃってたところで言うと、
はい、
子どもたち、実際にこの入学してきた子どもたちってやっぱり最初からその金融教育学びたいとか、
はい、
リーダー的思考を身につけたいとかって思ってた子がやっぱり入ってきてくれました？
いや、実は、うん、そうではなくって、うんうん、本当に様々な あの理由としてはたくさんいろんな要因があるんですけれども、うん、もう発言がすごい苦手、みんなの前で発表するのがとっても苦手だから、うん、やっぱりそういう自分の意見を人に伝えられるようになってほしいなっていうことで入られてきた方もいる、
うん、
いますし、あとちょっと不登校気味の子がいて、
はいは
い、学校に行きたくないっていう日がやっぱコロナのね本当に影響もあってなかなか馴染めない、
はい、
でちょっと行ったかなと思ったら休みが続いたりとかして溶け込めないってことで、やっぱ新学期スタートから出だしから休みが続いたじゃないですか、
うん、そうですよね、子どもたちもね、
はい、なんか新しい環境、それこそ中学1年生、デリケートな時期で、気持ち的な変化もあるのに環境の変化もあって、
はい、
そこに追いついていけないってことで、毎日泣いたりとかしてた子がうちに入ったことで、もう本当に毎日明るくすごく発言するようになって、
はい、
もう目に見える変化もそうなんですけど、なんと生徒会に立候補しますと、今回
すごい
私がリーダーになって、はい、この学校変えてみたいんですっていう風に言ったんですよ。ないですか、
ね、すごい鳥肌立っちゃった今、
本当にそういう風に、子どもたちって環境次第で、もうものすごく変わるなって、私もすごいもう楽しませてもらいながら、もう友達のように、まあ、毎日あの楽しみにして来てくれてるので、そこでこの子たちの変化を、
はい、
私たち自身も、まあ、もう見守りながら一緒に成長できるような、はい、環境を作りをこう志してます。
なるほどですね。いや素晴らしいですね。やっぱ子供がそういう風にあの変わってくれるってすごいきっかけだし、はい、すごい出会いだと思いますね。
そうですよね。お父さんお母さんもやっぱりそれを見て、本当になんだろう、そういう環境で変わるんだって、子供ってがまだまだ本当に未知の可能性に、
はい、
もうこの地域社会じゃないけど、私たち講師と子ども自身ともちろん、で親と、まあ三者でこう循環、いい循環が回るようにコミュニケーションをしっかりとって、この子の本当に良さっていうところに、まあ適切なというか、こうモチベーションを上げるような声かけ方だったりとか、まあこの子にの人に一人ずつに合わせた、ここに合わせた、まあカリキュラムっていうことを実践を心がけてます。
はい、本日は、キッズヒーローアカデミーを主催されています津和子翔子さんをスタジオにお迎えしてお話を伺っています。翔子さんのとっても素敵なキッズアカデミーさんの教育の場面を私聞かせていただいたんですけれども、はい、こちらの体験会とかですね、はい、何かこういう学校に来たいなっていう方には、はい、どういうふうにしたらよろしいですかね。
はい、私どもではキッズリーダーカリキュラムの中で7つの習慣という世界的著書の7つの習慣をジュニア向けに、はい、子どもたち向けに分かりやすく実践させるということでカリキュラムとして入れてるんですけれども、はい、そちらとマネー教育ってところの体験会、うん、個別説明会を開催しております、はいはい、でその参加は個別でインスタでキッズヒーローアカデミー、
はい、
もしくはもうURL でキッズヒーローアカデミーと入力すれば飛ぶのでそこの URL
に、なるほどですね、
はい、そちらからでもお声掛けいただけたらと思うんですが、声掛けセミナーってことで無料で、まあ、どういうことを教えてるよっていうことをきっかけにしていただけたらなということで、はい、無料で、はい、オンラインで参加できる講座も開催しておりますので、はい、ぜひもし興味がある方がいらっしゃいましたら、はい、インスタでキッズヒーローアカデミーということでアカウント調べていただいたら、はい、そちらからお申し込み受けたまることできますので、はい、よろしくお願いいたします。
なるほどですね、はいはい、ぜひ皆さん気になったっていう方いらっしゃると思いますので、キッズヒーローアカデミー問い合わせて、そしてまた調べてみてくださいね。ということで今日は、本日はワンナップタイムの本当にこの放送に遊びに来てくださってありがとうございました、
はい、貴重なお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、来週のワンナップタイムは第35回の特集になります。東洋一沖縄玉泉洞がテーマになります。東洋一美しいと言われる鍾乳洞で、沖縄本島にある鍾乳洞の玉泉洞は100万本の鍾乳石のある鍾乳洞です。天然記念物にも指定されていますよ。その神秘的な景観は東洋一と言われています。沖縄ワールドの施設内に鍾乳洞があり、軽装で散歩感覚で東洋一の美しい天然記念物玉泉洞をお手軽に見学ができます。次週は12月8日水曜日21時からリノワンシティ FM、 12月11日土曜日17時から FM 那覇で放送となります。また来週もお楽しみに。